問
していいですか、ね、質問、はい、質問
あと、まあ、言い残したこと言うとまあ、さっきのポストモダンみたいなキーワード出さないで、なんかこう流浄化した世界とか閉じた球体の言語とか、やっぱすごい抽象度が高い、やっぱすごい南さん的な表現なんですよ。でそれで、まあ、最初の問いにあるさ、建築と、まあ、批評の話のがあって、で3章ではまあ結構具体的な建築家を、まあ、さまざまなる建築家で一応読み解いて、まあ、コールハウスなんか結構この中かなり具体的な傾いた柱と、うん、まあ、そういう話を出したりしてると思うんですけど、
前にね、コールハウスをやった時にね、南さん面白かった、ね、
質問としては、はい、自作でなんかこういう建築の展開をするっていうのはあまり考えないんですか、なんかね。
まあ、そうです、それは正直僕おこがましいなって思うのがあるので、まあそれはぜひやってみたいなと思うんですけどね。それはこのさまざまな建築家は、小林秀夫のさまざまな衣装からなんです。そうですね、まあ、でもちょっとね、逆にだから僕五十嵐さんにも聞きたいんですけどね、建築費は今後どうなるんですか。さっき その市川君の話とかもそうだけどさ、まあ、ある意味その藤村さんとかね、その批判的工学式、確かにあれは結構いろいろとまあ話題にもなってましたけど、今後 その2010年代の建築費用っていうかね、もう本当にその、まあ、はっきり言ってその 言説とか出版の状況っていうのがドラスティックにこの10年変わったわけじゃないですか、うん、雑誌もなくなって、うん、まあ、五十嵐さんもいろいろ話をしてますけど、うん、今後どうなるんでしょうかね、その建築、まあ、それ出版にも絡むと思うんだけど、
とりあえずやっぱり藤村君が引っ張るんじゃないですか。藤村、あと、まあ、倉勝さんがね、結構同時代建築家関わるようになってるから、うん、彼ですよね。南国はまあそんな感じじゃなくなってるよね、最近あんまり。どうだっけ、語ってるかな、
あんまり
かな、うん、あとは市川君に頑張っていただくと。でもいつまでもメタ批評じゃダメだと思うんだけどっていう。だから、いや、ていうかもともと建築批評ってそんなに人がいないっていうか、まあそうですね、駒がないっていうかさ、美術ってまず美術批評連盟でしたっけ、協会、うんうん、っていうのができるだけ人がいるだけすごい、まあ、建築家が分かると驚きで、まあ、建築批評協会なんて考えられないです
からね。そうですね、
うん、まあ、でもあれはね、実は水増しでありまして、うん、学芸員がたくさん入ってるわけですよ、うん、で学芸員を美術評論家というのかっていう問題があって、うんうん、だいたいそれからその独立して美術批評で食べてる人っていうのはまあ事実上少なくて、みんな大学の先生か、あと美術館の館長になっちゃったりするから、だからその、まあ、戦後美術批評自体が、まあ、戦後美術批評というのは1951年から57年に美術批評という雑誌ができて、それ西牧幸三郎という編集者が仕掛けていって戦後美術批評を作っていくんだけど、その時代がまあ、まあ終わってしまっているのは事実だと思いますけどね。だからただ僕個人で言うと、批評がないっていうのは、最近自分のブログを有料ブログ化してて、ブロマガにしてて、でブロマガの方で批評を書くと結構売れるんですよ、うん、でね、だから批評というのは有料であるってことを発見しまして、うん、つまり近代って批評が栄えたけど、必ず新聞にしても雑誌にしても有料だったじゃないですか、
まあ、そうです
ね、うん、それでね、無料のブログでね、批評やってもね、やっぱりトラブルばっか大きくてね、怒るからね、みんなね、僕が書くことに対してはね。でも有料化すると、まあなんていうのかな、成立するのかなっていう気はしてますけどね、
まあ、読者は選べますし、まあ、
そう、読者選べるのと、それからまあなんていうのかな、だからつまり読みたいっていう人自体が、つまり読者は、うん、人間は平等ではないわけですよね。つまり、うん、そういうものを読みたい人と読みたくない人がいるわけですよ。つまり読まない場合は 何になるかというと、みんなで渡れば怖くない、赤信号みんなで渡れば怖くないってことですよ。だからみんなで信じれば原発は安全だっていう、そういう中を、つまり社会的通念だけで生きるってことですね。だからみんなと同じ感覚で生きていくってことですから、うん、とまず個性はなくなるわけですよね。だから独自に選択することはないから、そのユニークなことはできないですよね。だからその、スティーブ・ジョブスみたいにその決定的に違うものをその、まあ、まずパーソナルコンピューターって考えたこともすごいと思うし、その iPad にしろ、iPhone にしろ、やっぱり決定的に違うものを出すわけでしょ。あれ日本の企業では出せないわけですよね、うん、つまりああいうことを考えても潰しちゃいますからね、周りがね。だってみんなと同じもんじゃなきゃダメなんだから、うん、だから 独自なものは絶対出てこないわけですよね、日本のこの今のシステムっていうのは。だから日本教というか、国家総動員体制というかですね、体制抑散会システムというか、あるいは国家神道ですよね、 だから、まあ、それをもっと今的に言えば J-POP であり J アートであり J 建築っていうんで閉じてくるわけですよ ね。だからそういうふうに、まあ、建築の場合国際展開してる人多いから必ずしも J 建築っていう言い方はダメだけども、うん、その閉じててその市場が日本の中だけっていうんですか。この間もテリー等が、うん、あのアメリカの、テレビシリーズっていうかそのあれがものすごくお金かけてるって話をしてて、うん、日本だと日本の国内マーケットしか埋めないんだよねって、うん、海外に売れない文化を作っちゃって、うん、自分で作って自分で消費してるっていうか、うん、そういう状態でそのまあ漫画もそうですけどこれは海外から評判はいいのはいいけど漫画見たってみんなコピーの連続なわけでしょ同じような絵のね。だそういう状態で良ければ批評は読まなくていいわけですよね。でそこから脱出していく。だから10人がいて8人がこういうもんだよねって言って8人が意見が一致するってことはそれは社会的通念上の問題だから原発は安全だよねってのと同じことだからその人たちの言葉は信じちゃいけないわけですよね。それは迷信ですかね。新興宗教と同じでみんな意見を一致させてるだけなわけだから幸福の科学と変わらないですよね。だその外に出ようと思えば、違う方法が必要になるのでそこに批評があるわけだからだからそれは読みたい人だけが読めばいいことでだからまあお金取っていいんじゃないかなという。
なるほどね、
うん、
やっぱりねその言語だけで自分がその何かインスパイアされたり刺激を受けたりねもうちょっと言うと欲情するっていうかねそういう時代が終焉したことに対する何かこう悲しみはありますよ。だからその言語だけで自分がね様々なものにこう服従するって言ったらちょっと言い過ぎですけどもそういうなんかこう時代とか意識へのオマージュっていうのはやっぱあるんですよね。いやもう今はそのビジュアルの時代ですからもう何でもありだしだけど言葉だけを読んでその世界に埋没してそこでもうその無常の幸せ感を感じるとかねものすごいこう世界にコミットしてる感じとかねそれやっぱり僕例えばマルクスの資本論を読んだ時もありましたからそれもうないんですよ今は。だからそれはねすごくあの寂しいなっていうふうにも思うしでもそれはなんか別に今の時代に生きてる人たちにね別にみんなが悪いとも全然思わないっていうか自分だってそうだから、うん、だけどそのたった一行の言葉を読んでそれが自分を揺り動かすっていうふうな経験は相変わらずなんかあっていいなというふうには思うんですよね、
うんうんうん、僕は例えばそのあの井上さん映画見るから、うん、映画を見ててそのなんていうかな閉塞感って感じます？映画ってじゃん。
映画ですか？
うん、
どうですかね。いやまあだから今はね特に CG がすごい発達してるから、うん、閉塞するのかしないのかのちょうど瀬戸際なのかなと思いますけど。
うん、もう僕はなんかとにかく映画も音楽も好きだけど。うんまあ、映画は特に閉塞感ってあんまり感じないよね。だからその、まあ、みんながそんなにいいと言わないだろうって知ってますけど例えばその米監督っていうのが、まあ、本当にあれですよ通俗作家ですけど芸術じゃないですよ。だけど米監督も例えばトランスフォーマー3の 3D もそれは批判する人たちたくさんいますけど僕は面白かったんですね。まあすごいやつあの人まあ常に、通俗だけど本気にこうなんか突破してくるので大変なエネルギーかけてまってかけてるお金も違いますからね。一作にその例えば700万ぐらいかけたときに、うん、建築で700億円っていうのはどんなものなんですか。建築っていうのは当たり前なの700億円
と建築で
当たり前
じゃないですね。巨大なプロジェクト
まあだから京都駅は1000億だからね、
うんうんうん、だからまあそういうレベルなわけですよね、うん、あのハリウッド映画の場合に、うん、だから、そういうレベルでこうエンターテインメントを作ってきちゃうわけでしょ、うん
まあ、ハリウッドの場合ね、でも俳優あの、トランスフォーマーはそうじゃないと思うけど、例えばパイレーツ・オブ・カリビアンシリーズなんかは、俳優で相当ギャラ食っちゃってるから、うん、あのトランスフォーマーやっぱもう3はもう本当にあのバランスの悪さがすごいっていうか、うん、あのここまで延々と破壊シーンが続くっていうのは、どう考えてもバランスが悪いわけで、それがやっぱりすごいんですよ。
すごい
まあ、にもかかわらず、それなりに興行収入上げてますけどね。うんただ一方であの俳優だけでねなんかあの数百億のバジェットの3分の1とか半分消えるっていうのはちょっとそれがどうかと思うけどねものづくりとして
、ね、まあだから僕は結構ねまあその、まあ、結構楽しい時代なんだよね僕にとってはね、うん、だからそんなに 行き詰まってるっていう感覚で、自分が制作しててもそうなんだけど、すごく面白いわけです。本当にもう本当に五十嵐さんのおかげなんだけど、でかい壁画を短時間で描けて、うん、それでしかもそう言っちゃなんですけど、あんまりねこう頼んだ一番のプロデューサーはしばらく凍りついてたっていうぐらい危なさいっぱいでありまして、
まあ結構あの好意的に見てますけどね、なんか割とあの、うん、遠くから人も見に来るし
っていう、そう、住んでる人たちは、だから住んでる人たちは何回も見ますから、何回も見ればそんなゲットは思わなくなるんですよ。
言葉で言うと、今映画つながりで光の雨って映画知ってます？あの連合赤軍を一応ドラマ、あ、映画仕立てで、あれの DVD で結城早苗が、まあ、演じてるんで、彼女がインタビューで答えてて、非常にあの率直っていうか、あのあ演じながらね、あの彼女はすごくあのあ面白い、要するに連合赤軍の時代、連合赤軍の事件ってそもそも知ってる？
知らないです。
生まれる前ですよね、多分ね。
まあ、そう、うん、学生がなんかこう、
僕も生まれる前
ですよ。左翼運動が
組み立てて、ね、ね、
山にこもって、まあ、最後もう殺し合いっていうか、どんどん人が死んでったっていう、結構凄惨な事件があったんですよね。で、まあ、それを映画で再現しながら、多分彼女は追体験も一方でしたと思うんだけど、いや、で彼女のコメントすごい面白いなと思ったのは、その、まあ、本当に言葉に、観念っていうのかな、観念が本当に力を持っていた時代があったっていうことを、
まあ、そうだと思うよ。
だってあそこで殺しちゃって観念で、まあ、一応あの、まあ、あのきっかけはそうじゃないかもしれないけど、一方であの観念っていうかね、イデオロギーのもとに目の前にいる人を殺し合うっていうことが、まあ、成立してたわけですよね。今は多分そこまで力がなかなかないと思う、まあ、そういう意味であの、ね、コメントはすごく僕は印象深いんですけど、
言葉で動かされる時代は言葉で殺されることもあるっていう、う
ん、まあだってそのあれですよ、別に言語責任に限らず共産主義っていうのは本当にたくさん人を殺しているので、うん、粛清の量ってものすごい多いから、うん、決してすごい問題ですよ。だからそれはマルクスから始まるわけだから、うん、だからさっきのマルクスっていうのは大したもんじゃないっていうのはそういうところで、まあ怒られちゃいますけど、でもあの僕らの時代はだからマルクスよりもまあ、トロツキーだったんですね。で一応トロツキーの文学と革命っていうのを読書会で読んだんですよ。その中でロボトミーが出てくるわけですよ。でロボトミーの肯定化が出てて、でそれはもう僕はもう鼻から相手にしないっていうか、これはダメだっていうの。だから、まあ、トロツキストたちに対する不信感っていうか、その徹底抗戦していくんだけど、だからそのまあ近代そのものがそうですけど、つまりロボトミーとかその脳をコントロールしようと直にね、だから脳を一部破壊してコントロールするとか、あと薬によって変えていくっていうのも、だから、共産主義だけじゃなくてアメリカを含む自由主義も一生懸命開発するわけですよね、うん、でそれで LSD できるんですから。で僕は本当に学生時代は LSD の時代ですから、周りで LSD やってる人たくさんいたから、ただ見てるとあの人格変わるんですよね。だから僕は絶対やらなかったんだけど、永遠に進められてもいろんな人たちに進めてきたけどやらなかったけど、だからそういうドラッグカルチャーの背景にその近代が持っているこう、人間の脳の中にある暗い部分を削除しようっていう、そういう欲望が、だから18世紀の啓蒙主義のを背景にした部分に、人間が理性的で素晴らしい存在だから、その中にある暗い部分は削除しようというので薬とか手術を考えるというとか、そういう考え方自体がだからほらやっぱり認めがたいわけですよね。
いや僕はなんかさ、村上春樹がさ、昔村上龍との対談でさ、ね、言葉を書きつけることは自己救済だみたいなこと言ってたけどさ、やっぱりね、まあ、自己救済であると同時にやっぱり自分の命削ってるって感じ正直あるよ、これ書いてたら。だから要するにツイッターとかってさ、要するに人とつながるための道具かもしれないけど、本当はなんかね、僕にとっては言葉をその刻みつけるっていうことはもっと逆なんですよね。人とつながるためっていうよりも、まあ、こう孤立するために書くって言ってちょっとうまく言えないんだけど、なんか逆ですよ、うん、その人とつながるために言葉を書いてるって感じないんですよね。もう自分の命を本当に大げさに言うとちょっと削ってるっていうか、まあ、そういう思いはあるけどね。いや別にそれをヒロイックにその自分をね、あの表現するつもりは別にないんですけど、なんかそういう思いはやっぱりこう常にありましたけどね。
なんかそういう自分の領域を自分の中で使うことによって確定させるみたいな、
まあ、そういうふうにしか表現できないし、基本的にその言葉を その物すっていう行為は孤独な行為だから、孤独なんですよ基本的に。そんななんかこう簡単に人とつながるというものではないんですよね、だと思いますよ。
まあ、一方で読書会はおすすめですけれどもっていうオチをつけちゃっていいんでしょうか。そろそろ終わりにしましょう、はい、あとお酒を飲みながらやりましょう。
じゃあどうもありがとうございました。
ありがとうございました。